教育相談塾長に聞こう。
ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第62回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
先日ですね、学び研究所のブログにも書かれていましたけれども、重松清さんの真弓のマーチっていうね、本が紹介されてたじゃないですか。私も読ませていただいたんですけれども、
いいでしょう。
良かったですね。塾長どうでした？
僕はもうね、涙が止まらなかった。こらえるのに大変だったっていう、短編が集められた短編集なんですが、その中の、ね、タイトルにもなってる歩みのマーチはもう本当に涙が止まらなくてですね、顔くしゃくしゃしながら読みましたね。
私はですね、その話別にちょっとごめんなさい、泣けなかったんですけど、改めてですね、本当に
感性が違うん
です。違いますね。いろんなこう主人公の考え方っていうのが、なんていうのかな、強さだったりね、
ありますね。
こういう風に考える人もいるんだっていうのがね、やっぱ小説って見えてくるじゃないですか。
そう、その人の思考が見えますよね。
見えますね。憧れもしたり、なんでこんな狭い考え方しちゃうのかなって思ったりもいろいろするんですけど、改めてね、重松清さんのなんか世界に入らせてもらって、私も良かったなって思いました。また引き続きいろいろ紹介してくださいね。
そうですね、本はどんどんね、ブログを通じて紹介していきたいなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。今回もですね、前回に引き続きまして、中学受験の母親としての心構え続きをですね、伺っていきたいと思います。前回2つ法則を伺いまして、じゃあ今回はですね、3つ目から、お願いしたいと思うんですが、早速よろしいでしょうか。
3つ目はですね、クリエイティブな環境づくり。
クリエイティブな環境づくりっていうのはどういうことでしょうか。
ピンとこないですよね。多分そうじゃないか
な。ごめんなさい。
いいんですよ。受験勉強を一生懸命やらなければならないんですけども、多くの子たちが勉強をあまりこう楽しいものとして捉えてないところがあるんですよ。悲しいかな。なので、楽しくないものをやり続けるのってやっぱり成長ってあまり見えてこなくてですね、そうは言っても受験生なので、どんどんこう頭を良くしていかなければならないじゃないですか。そこでこう矛盾が生じるんですよね。じゃあどうしたらいいのかっていう手を打っていきたいんですよ。受験勉強に励みつつ、頭脳を良くするためのこともやっていきたいんですね。それがクリエイティブな環境づくりになってくるんですが、幸いゴールデンエイジでもあるので、ぐんぐん伸びていくっていう、勉強だけではなくて、自分のこう楽しいものに取り組む時間をとことん持つ。それは読書でもいいし、レゴでもいいし、サッカーでもいいし、何でもいいと思うんですよね。自分の好きなもの、とことん打ち込むっていう時間を持たせてほしいってこと、でそういったとこに、好きなものだから今度こうしてみよう、ああしてみようっていう創意工夫が、出てきますよね。ポッドキャストでも今までよく伝えてきましたけど、でそういったことをしていくうちに、 こうなんていうかな、頭がこう良くなっていくっていうか、こう道がこう切り開かれていくような感じですよね。こう、はい、頭が柔らかくなっていくので、うん、でその切り開かれた道の後をこう受験勉強しながらこう進んでいくっていうイメージを持っていただきたいんですよね。
なるほど、
うん、でそれをね、受験勉強だけで開拓していこうっていうのは、ね、ちょっと無理があるので、
はい、
うん、いや勉強がねものすごい楽しくて楽しくてたまんないんだはは っていう子ならばそれでいいと思うんだけども、はい、多分おそらく多くの子はそうではないと思うので、
はい、
ならば別のもので頭脳を開拓していって、その後受験勉強を追っかけるっていうイメージを持ってもらいたいんですよね、うん、これがクリエイティブな環境作りっていうこと、
はい、
だからずっと勉強はしてもらいたくないですよね。
全くでもこの今の時期はそんなに勉強しなくてもいいかなって思うんですけど、受験が近づいてきたらね、
うん、
また遊んでていいのかなっていうことも思っちゃうんですけどね、
うんうん、まあさすがに近づいてくるとなかなかそうはいかないですよね、子供の方も意識も上がってきますから、うん、合格したいって、でもね、マラギの生徒たちって本当にこうもうスペシャルな家庭が多くって、今はまた思い出したんですが、浜松って受験が1月の10日前後ぐらいですか、毎年、で年内までは一生懸命、まあ、年末は一生懸命勉強して、はい、で年が明けたらもう一切勉強しないっていう方がいたんですよね、
はい、
でスキーに行っちゃってね、はい、ね、普通意味悪いじゃないですか、滑るとかね関係ないですよ、だって好きなんだもんっていうことで家族で行っちゃうんですよね。で受験日3日前ぐらいだったらちょちょんってちょっと調整して勉強して調整してね、はい、で本番受けてで受かっちゃうみたいな。当然これで言ってみたいに受かるのが当たり前っていうレベルで考えてほしいですし、だから楽しいことと常にこう共に受験をしていくみたいなね、勝ち方です。それは脳が開拓されるし、なんかうまく動くんでしょうね、気持ちいい状態になるので、うん、どうしても苦しいものをずっと続けていくと硬くなっちゃうんですよね、脳が
ね。
そんな中での受験勉強とね、楽しい状態、よく動くような頭脳の状態にさせといて勉強していくのとやっぱり違いますよ。
わかりました、
はい
はい、ではあの好きなことをしてそれでこう脳を柔らかくするというか、
はい、
うん、あのそういう工夫ができる頭を作っていくっていうことを念頭に置いておきたいですね、
は
い、
そうですね、あ、はい、そうそうそう、具体的に言えば1週間に1回勉強しない日を作るとか、こういうのもありだと思います。自分の好きなことやっていいよ、この日はもう勉強したらあなた許さないかないみたいな、
あ、なんか面白いですね、
うん、こういった日を、ね、作られる方もいらっしゃるし、僕もよくていらっしゃいますね、
はい、
うん、
分かりました、
はい
はい、では続いて4番目をお願いいたします。
はい、はい、ですね、1年間受験勉強親子ともども励むってことになりますので、ええ、まあ、時間を考えると長いんですよ。要は長期戦になるってこと、
はい、
で長期戦はずっと頑張り続けることは不可能なんですよ ね、
うん、
ね、さっきの3つ目のクリエイティブな話でもさせていただきましたが、勉強しない日を作るとか、
はい、
こう生活の中にメリハリ、勉強するしないっていうメリハリをつけて受験勉強を進めていってもらいたいんですよね。でなければ長く続かない、続けられない、
続けられないですよね、
うん、
メリハリですか、
うん、長期戦になるっていうこと、はい、でそれからずっと続けるっていうことは不可能だっていうこと、
はい、
うん、じゃああなたずっと受験勉強毎日ね何時間もできますか、多分いないと思いますよ、
はい、
うん、形だけの勉強になっちゃったりとかね、意味ないですもんね、
はい、
ね、そうそう、だから長期戦に備えるために、適度に休みを入れていくっていうこと、
うん、
休むときは休む、はい、家族の団らんとかね、日曜日の夕食は本当にこうゆっくり時間をとって、1時間とか90分とか時間を取りながらゆっくりこう、うん、笑いながら食事をする時間を取るとかね、
うん、
うん、1週間のうちにそういった、ね、時間を取りながらあの受験勉強に励んでもらえたらなと思うんですよね、
はい、
うん、メリハリ、うん、なんかいろいろ考えてるみたいな、深くうなずきながら、
はい、
うん、
メリハリですね、
はい、
はい、うん、気分転換っていうことにもなるんですか。
そうですよね、
はい、
あの有名な話ですが、あの第二次世界大戦の時にあのイギリス軍のチャーチルとか、
はい、
あとはドイツのヒトラー、
うん、
彼らも、まあ、ずっと長い間戦争してたわけなんだけども、彼も休んでるんですよね、途中ね。
そうなんですね、うん、
保養所っていうか保養地に行って絵を描いてるんですよね。
え、そうなんですか。
戦場ではドンパチ続いてるわけなんですけれども、
はい、
ずっと彼らってそんな緊迫した場所にいられないですよね、はい、精神的に行かれてしまうっていうのも分かっていたので、はい、で時々でも隠れてこっそり保養地に行ってるんですよね。でそこで絵を描いてるんですよね。
そうなんですね、
でその絵がね、まだチャーチルとヒトラーでは対照的でね、面白いんですよね。
ご覧になってるんですか。
絵が好きですからね、私ね。はい、まあ、ちょっと話戻しますが、はい、彼らも、そういった形でメリハリをつけてるんです
よ。なるほどね。
次行きましょう。
次行きましょう。はい、では法則5つ目をお願いします。
はい、成功曲線を知る。
成功曲線ですね。
うん、
どういうものですか。
うん、はい、成功するこうラインがあるんですよね。ラインで、どういうことかっていうと、はい、勉強ってやればやっただけ成果が上がるってい う, こう比例のね、こう右肩上がりのこう線をイメージされる方が多いみたいなんですが、はい、あれは現実的にはありえないっていうこと。
はい、
うん、
比例していかないんですね。
比例しないんです、
はい、
勉強時間と、うん、成果っていうのは比例しないんですよね。はい、じゃあ何かっていうと、そこで成功曲線なんですよね。
はい、
こう反比例 の, あの曲線をイメージしていただければ分かりやすいんじゃないかなと思うんですが、うん、はい、ですね、最初のうちはやってもやっても成果が上がらないんですよ。うん、
ま
あ、微増っていうか、まあ、本当に停滞ですよね。はい、やってもやってもなかなか成果が上がらない。それでもやるんですよね。
はい、
でも成果が上がらない。それでも続けてほしいんです。
はい、
それでも上がらないんですよ。
はい、
で、あるところに行くと臨界点を迎えるので、はい、そこから急激に伸びるんですよね。
はい、
うん、1時間やったんだけども、なんかこう3倍4倍ぐらい成果が出てしまうみたいな。
お、
うん、でこれは成功曲線なんですよね。はい、なんかこう臨界点を迎える、塾の中でよくティッピングポイントって言ってますけども、
はい、
ティッピングポイントを迎えると急激に伸び始めるので、
はい、
うん、要は、その時に成果が出てくるっていうイメージを持ってもらいたい。で、成功曲線ってこういうだからカーブですよね。はい、最初はなかなか上がらないんだけども、はい、あるところから急激に上っていくっていう、はい、カーブを、このカーブを知ってもらいたいっていうこと。
はい、
うん、物の広まり方もそうなんですよね。最初ってなかなか広まらないんですが、まあ、商品とかね、こう企業なんか売りたいものがあったとしても、で宣伝活動をしていて、ある臨界点を迎えると一気にパーッと広まっていくっていう。
なるほど、
うん、自然の法則でもあるんですかね。
はい、
でこれって人間の能力の成果の現れにもこう合致していることなので、はい、この曲線を知ってもらいたいってこと。
はい、
うん、
分かりました。
はい、
はい、成功曲線、どうしても親ってね、焦ってきちゃうと思うんですよね。うん、
はい、
またそういう悲観的な見方をしてしまうんですけれども、
うん、
はい、でも成功曲線を知ることで、
はい、
今は停滞しているっていうことをね、
はい、
自覚して勉強進めていけば、うん、なんか続けられそうな気がします
。そうですよね、その時期が絶対必要だってことですね。
はい、
はい、うん、
ありがとうございます。
はい、
今日もね、3つの法則をお送りさせていただきました。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、教育相談のコーナーでした。
教育相談、塾長に聞こう。
エンディングのお時間となりました。今週もですね、
はい、
あっという間のポッドキャストだったんですけれども、
あっという間でしたね。
内容が濃いので、繰り返しね、ちょっと聞いて、はい、自分のものにしていきたいなと思ったんですけれども、
はい、
ちょっと一旦もう一回振り返りますと、
はい、
3つ目の法則がクリエイティブな環境づくり、
うん、
4つ目が長期戦に備えるために生活にメリハリをつけるという話でしたね。
うんうん、
で5つ目が成功曲線を知るということだったんですけれども、
はい
はい、成功曲線を知るっていうことはもうちょっとですね、うん、深く知りたいなっていうふうに思っているので、
はい、
また機会がありましたら塾長にね、
そうですね、
話していただきたいなと思ってます。
うん、はい、はい、具体的な例とかね、
はい、
もっと語りたいこといっぱいあります。
はい、ぜひお願いします。
はい、
では2週にわたってですね、中学受験、母親としての心構えについてお話を伺わせていただきました。はい、ぜひ中学受験される方、
うん、
役に立っていただければありがたいなと思います。
うん、あとあれですね、はい、これ聞いてくださってまた質問があったりするんじゃないかなと思うの で、どんどんね、はい、お寄せいただけたらなと思うんですよね。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談の質問などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。
それでは次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。
教育相談、塾長に聞こう。